今日の中心聖書はマラキ書の3章の19節から24節までです。そして主題が先駆者というふうになっていますが、このマラキ書は旧約の一番最後の章ですね。そしてこれから新約になるわけですが、で普通カタカナでこう書かれてマラキと書いてあると、これはこの預言者の名前だというふうに考えられるのですが、多くの学者の間ではこれは名前としてはおかしいという考えがあるようです。このマラキっていう言葉の意味はマルアーキーがマラキになってですね、私の使者っていう意味なんですね。それは三章の一節、今日のところは19節ですが、三章の一節に私は使者を送るというふうに書かれている、その言葉がマラキ、マルアキなんですね。それで、なぜこの固有名詞としておかしいかというと、私の使者っていうな意味だとすると誰の使者なのかっていうね、私っていうのは誰なのかっていうことが疑問になるわけですが、もしも固有名詞だったら主の使者っていう意味であればそれが通じると。だから古来そういう議論があったようで、それで古い時代ですがユダヤ人が全世界に散らばるようになって、ヘブル語を話せなくなってきた人が多くなったために、当時の世界共通語であるギリシャ語に翻訳され、旧約聖書がギリシャ語に翻訳されました。大体完成したのが紀元1世紀なんですけれども、そのギリシャ語の旧約聖書のことを70人訳というふうに言います。70人訳のこのマラキ書ではですね、マラキ書っていう題にはなってなくて、多分そういう議論を反映したというふうに思われるのですが、彼の使者、マラキっていうのは私の使者じゃなくて彼の使者によってイスラエルに臨んだ主の言葉というふうな題がついてるんですね。ですから多分これは固有名詞ではないだろうというふうに言うわけですが、ではそのこのマラキ書を書いた預言者は誰のことを言おうとしているのかっていうことは今日の箇所にはっきり出てくるのですね。三章の23節の一番最後、見よ、私は大いなる恐るべき主の日が来る前に預言者エリアをあなたたちに使わす、つまり先駆者としてエリアを使わすというふうにマラキは言っている。今日の福音書ではバプテスマのヨハネがその先駆者であるあのエリアなのかっていうふうに聞かれるんですけれども、エリアでもないというふうに言うんですね。しかしバプテスマのヨハネは確かにこの旧約が予言する意味でのエリアではないのですが、今日私はこの聖書の中からエリアは誰かっていうふうに題をつけたんですね。結論を先に言いますと、私たち一人一人がエリアなのだということを今日は申し上げます。私たちが生かされてるっていうことは、救いの完成のために人々に主が来られるよっていうことを知らせる役が与えられてる。預言者エリアをあなたたちに使わすっていうふうに言ったその後に、エリアが何をするかっていうと、彼は父の心を子に、この心を父に向けさせるっていうふうに書いてある。父と子が断絶している、それをつなぐっていうのですね。多分、このエリアが予言した時代というのは、一章の八節に、それを総督に献上してみようっていう言葉があるんですね。総督っていう言葉。ですから、これは、王政時代ではないし、どこかの国に占領されている時代ということはペルシャ時代になると、紀元前5世紀の初め頃480年から 500年ぐらいだろうというその時代はバビロンに連れて行かれたのが587年ですね。でそれから50年でペルシャが起こって、そのユダを倒したバビロンが滅びるんですね。そのペルシャがみんな自分の国に帰ってよろしいっていうことでエルサレムに帰還することを許してくれた。しかしもう50年も経ってますから、生活の基盤がバビロンにできた人もいっぱいいてですね、今さら帰らないよっていう人もいたんですね。で帰るに帰ったわけですが、ところがペルシャは親切にもそれぞれの信仰も大事にしようという方針で、それで神殿の再建のお金までくれたんですね。ですからユダの人々にとってはある意味で棚からぼた餅です。ですからあのエジプト脱出以来のこれは大奇跡だっていうふうにして、みんなで第二神殿っていうんですが、バビロンによって破壊された神殿を再建した。この第二神殿ができたのが515年っていうなんですが、その時にはもうみんな興奮状態だったんですね。でこれはすごい。そしてもうきっと今に主の手が現れて、そしてダビデの子孫にその救い主が現れて、そしてこのエルサレムは世界の中心になるんだっていうのみんな会います。盛り上がったのですが、しかしさて、それでダビデ家の系統であるシェシュバザルっていう人を中心にしてこうしようとしたんですが、この人がヨヤキンっていう人の息子、捕囚の時に連れて行かれた王様の子なんですが、そのシェシュバザルっていう人を立てようとしていたら、ペルシャは宗教的な自由を与えてくれたんですが、政治的な自由を与えない。それはまずいよっていうわけで、密かに拉致されて、そして処刑された。それがどうも、第二イザヤのあの53章、苦難のしもべのことを言ってるんじゃないかということなんですが、ぐーっと盛り上がった興奮が、次第に冷めていって、そしてこのマラチの時代にはもうみんな白げ切ったという状況。その時にマラチがしっかりしろ、これから来られるんだ主はっていう、そういう意味で予言をしたということなんですね。ですから今日はエリアを使わすぞっていうふうに言われた。そのエリアは父と子が断絶しているのを取りなす。これはペルシャからギリシャ時代に移っていくわけですが、文化が変わっていってですね、世代の差が非常に大きく出たようです。これはユダヤ教のそういう共同体の中でも深刻なことだったようですが、ですからこれを和解しなきゃいけないっていう、そういう動きがかなりあったようですね。ですからそのことを指してるんではないかというわけなんですが、しかし、いずれにしてもクリスマス、というふうに言いますと、これは一番のシンボルは愛と平和ですね。キリストが敵意という中書きを取り除いて、そして平和を築かれた。ですから、その神が私たちを救いの完成に導いておられる時に、その究極の平和が来るんだよっていうことを、私たちは先駆者エリアとなって、人々に証しするために召されている。しかもそれは、こうこうしなければあなたは神様に許されないようではなくて、神様は世の初めからもうあなたを自由に救ってらっしゃる、そのまんまで、そのまんまでいいっておっしゃってるんだよ。だから変な条件をつける必要はないの。その証人が私ですっていうことで、そして私たちはキリストのおかげでこういう平和を与えられていますっていうことを明かしするっていうことになるわけですが、具体的には私たちの周辺、あるいは地球、世界全体の平和っていうことを一番大事にしていくっていう使命があるだろう。クリスマスに向けてですね、私たちはますますこう日本の置かれている状況っていうのは深刻、こうもう大きな舵を踏み切ろうとしているわけですね。どうしてもこれがそのまま行ってしまうと、武力行使ではない正当防衛だっていうふうに小泉さんは言ってるんですが、 それが必ずエスカレートするに違いない。で、何かあると先制攻撃をしろとかっていうふうになってきて、一挙に元来た道に戻ってしまいそうな状況の中にあるっていう時に、私たちはそれぞれの与えられたところで懸命に平和のために祈り続け、またできる努力をしていくっていうこと、これはアドベントの期間のとっても大事な私たちの使命なのではないかというふうに思っています。主は私たちを頼むぞ、平和を明かしするエリアとして選んでいるぞっていうふうにおっしゃっていることを今日は心に留めたいと思います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、今日も私たちをお召しくださってありがとうございました。クリスマスということで人々が楽しそうに浮かれて喜んでいます。確かに主がおいでくださったそのことは喜びであり楽しみでもありますけれども、でもさらにキリストは平和の主であります。平和が脅かされている中で非常な恐れに襲われて暮らしている無数の人々を覚えています。どうぞ私たちが世界に誇る平和憲法を持っているわけですから、このようにしてくださいという証をしっかり立てていくことができる国となり得ますように、私たちがまた自分の身近なところでしていかなければならないことをしっかりと見出しながら、また自分のすべきことを成していくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。